川村陽介です。増田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は増田さんがこれまで手掛けた販促の具体例について伺えればと思います。
はい、
増田さん下部温泉小湯号源泉館さんのパンフレットを手掛けられたということなんですが、
は
い、
そうですね、
僕実はですね、はい、このパンフレット家にありまして、まさかと思いその話をちょっと伺えればと思うんですが、はい、こちらは第39回山梨広告賞のチラシ DM 部門で優秀賞を飾ったと、
あ、そうです
ね、いうことなんですよね。
はい、
うん、これはいつ頃手掛けられた作品なんですか？
こっちの一個前のパンフレットは、はい、2010年ぐらいかな、
うん、はい、これも結構面白いんですよね。
はい、
っていうのがこのパンフレットは、まあ、三つ折り四つ折りになってる中でさらにずれてるんですよね、
う
ん、
あ、そうです、目次みたいな、
あ、はい、ここはすごい面白いと思うんですが、
はい、
さらに手書きで書かれてるものが印刷されてたりと、
はい、そうですね。
これ源泉館さんのこのパンフレットを手掛けるようになったきっかけっていうのは何だったんですか？
きっかけは、うん、源泉館さんが、はい、まあ、当時私が勤めていた印刷の会社の、うん、ブログを見てくれて、うん、でなんかちょっと面白い人たちだなって思ってくれたみたい で、はい、でそれでうちのパンフレットを作り直したいから、うん、ちょっと話を聞きに来てくれないかって言って、それで私がそんなご縁で伺ったっていうのがきっかけですね。
うん、その時まず源泉館に伺って、
はい、
パンフレット作るにあたって最初どういうことされるんですか？なんかいいところを自分で探すのか、源泉館の方と話すのか、
う
ん、
そうですね、はい、もうひたすらいろんなお話を伺う、聞く聞く聞くっていう感じですね。
あ、うん、具体的にどういうことを聞いていくんですか？
例えば、うん、ここのどんなところがいいところなんですかっていうことを、そこの、はい、お店とか、はい、旅館の、うん、魅力を聞いて、
うん、
でそれで、じゃあ常連さん、うん、よく来てくれるお客さんは、うん、どんな人たち で、うん、でどういう部分を気に入って来てくれてるんですかっていうような、うん、そういうお客さんのことを聞いたりだとか、
はい、
どういう思いでご商売をされているのかっていうような思いとか、うん、まあ、とにかくそういうお悩みだけじゃなくって、うん、いろんなお話を伺いますね。
あ、はい、なるほど、どんどん深掘りしていく、
はい、
あと聞いてもらってる方も、
はい、
あ、自分のお店ってこういうお店だったんだっていうか、はい、
そうですね、
まあ、お客さんのターゲットとか、
はい、
自分の魅力というかそういうところを改めて考える機会にもなっていいですね。
そうですね、うん、はい、
他にも増田さんが手掛けられた販促を教えてもらってもいいですか？
はい、ですね、あとはちょっと面白いところでいくと、
はい、
マスト見温泉ってありますよね。
ラジウム温泉、はい、ラジウム温泉、はいはいはいはい、
あそこの、はい、ラジウム温泉郷の、うん、商店さんとか、
はい、
あと旅館さんとかが皆さん集まっていただいて、
う
ん、でそこで大きな包装紙を作りました。
あ、はい、これはなんかお土産に包んだりするような、
そうですね、
は
い、お土産品を買っていただいた方にそう包んであげられるような包装紙を作りました。うん、
はい、これはどんな包装紙になるんですか？はい、
通常の包装紙だと、うん、例えばそこのお店の名前がずっとこう書かれてるような、
うんうん、
そういう普通のまあ包装紙ありますよね、うんうん、
一般的ですよね、それが。
そうです、はい、でそういった包装紙のちょっと運命を考えてみたいと思うんですけど、
はいはい、
例えばじゃあ私が、うん、どこどこに旅行に行ってお土産を買ってきましたと、
はい、
じゃあおまんじゅうを川村さん買ってきましたよと、
はい、
プレゼントすると、はい、川村さんはおまんじゅう包装紙どうしますか？
包装紙はですね、
はい、
割と見ることなく捨ててしまいます、
うんうんうん、あ、なるほど、やっぱりそうですよね。はい、ということで、
はい、
せっかくお店が、販促費をかけて、まあ、お金をかけて作った包装紙、
うん、
もうその包装紙の運命って考えてみれば、まあ、ビリビリ破って捨てられるっていう、うん、そんな運命をたどってるんですよね。
はいはいはいはい、
でもそれってすごくなんかもったいないですよね。
もったいないですね、確かに、
はい、
うん、
なので、うん、マストミのラジウム温泉ではスゴロクの形で作ったんです、その包装紙をスゴロクにして、
はい、
でそのスゴロクで遊びながら、
はい、
あ、ここのお店ってこんな魅力があるんだ、あ、ここの旅館ってこういう旅館なんだ ていうことを遊びながら学べるような、はい、そういった包装紙にしたんですね。
あ、はい、なるほど、包むだけじゃなく、はい、他の有効活用、他の用途があると。
そうですね、はい、
それだと捨てられる確率も少なくなりますもんね。
そうですね。なんだかそんなちょっと変わったもので、うんうんうん、お土産がくるまれていると、うん、なんだろうってまずは見てもらえますよね、
うんうんうん、
で見て、うん、でいろいろ知ってもらえるし、うん、興味を持ってもらえるので。
ああ、面白いですね、はい、仮に、ま、同じ捨てられるでも、うんうん、見られて捨てられるのと、はい、全然違いますもんね、
はい、
その方の印象にも残りますし。
そうですね。
あの他にも増澤さんが、はい、あの面白いなと思ったのが、新聞の折り込みで、折り込みチラシで、はい、捨てられずに保管されるようなチラシを作られたと。
そうですね、
まあ、今のマスコミラジオム音声にも通ずるものがあると思うんですが、これどんなチラシなんですか？
そうですね、一般のチラシっていうと、はい、まあ、とにかくそこのお店が言いたいことを言うチラシですよね。だからこれがいくらだよ、あのいくらでお得だよみたいな、
そうですね、
お得な、はい、そういったことを伝えるチラシっていうのが多いんですけど、はいはい、その捨てられないチラシっていうのは、うん、お客さんが知りたい情報を伝えるチラシなんですね。なので、うん、まあ、例えばあのお布団屋さんのチラシでいくと、うん、あのお布団ってどうやって使ったらいいの、羽毛のお布団の、うん、そのどうやって保管したらいいのかとか、はい、メンテナンスの仕方とか、
確かに、
うんうん、そういう役立つ情報を知ってもらうことによって、うん、あ、このチラシってあの取っておけばこれ役立つ情報が載ってるから、うんうん、いいことがあるぞって言って、うん、で捨てられない、取っておいていただけるんですよね、うん、っていうように、あのこのチラシにはこういう役立つ情報が載っているから、うん、あの保存しておいてねっていう保存版って入れて、そういう役立つ情報を知ってもらって、うん、でその中で取り組みをしてますよとか、こういう商品も扱ってますよっていう紹介をすることによって、うん、まあ、結果的にチラシが捨てられず取っておいてもらえるっていうことが起こるんですね、うん、
覚えておいてもらえる、その方にインプットされる、
はい、そうです、そうです。
あ、なるほど、うん、これも考え方の発想の転換ですね。
あ、そうですね、はい、
なんか仕事を楽しみながらやってるな、本当楽しい事だなって思うんですけれども、はい、あのこの楽しい事にする秘訣ってあるんですか？
楽しい事にする秘訣ですか、
うん、なんか増田さんの場合はどれも楽しい事だと思うんですけど、
あの全てのものに疑問と可能性を持つことが大事だと思ってます。
あ、
この伝え方って本当にこれでいいのかな、
はい、
とか、そういう疑問を持つ、うん、そして、うん、あの例えば包装紙って商品をくるむだけじゃなくって、うん、例えばこうやってうちのことを知らない人が見るわけなので、はい、その人にうちをこう知ってもらって興味を持ってもらえる、そういう可能性があるんじゃないかっていうように、あ、まあ、いろんなものに対して疑問と可能性を持つ、これが大事だと思ってます。
勉強になりますね。これ深いですね。
そうですね、
深いですよ。何に対してもこれ通ずるものありますね。
はいはい、
ついついあのいつもの業務、いつもと同じで考えることなくやってる仕事ありますもんね。
ありますよね。
それとかもちゃんと疑問を持って、はい、可能性も大事ですね、
はい、そうすると楽しくなります。
あ、はい、ちょっと僕もいろいろ考えてあの仕事をしていきたいと思います。はい、増田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの明日は山梨と夢について伺えればと思います。
はい、
最後に増田さんの好きな曲、デビッド・ゲッタ、タイタニウムフィーチャリングシーアをお送りします。増田さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。